月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
2月17日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間です。お相手は私キベトショーと
シーラと
ゆきさだえさおです。
はい、生放送です。
はい、
今月も監督に帰ってきていただいて、
はい、
番組やるということで、もう綿密な打ち合わせをもうさっきまでですね。
嘘待ってあれ何の話すんだっけ。
まあ喋ることはないっていう、
いやいやいやいや、
直前までうだうだしておりましたけども、まあ番組の方は内容濃くね、
はい、
いろんなお話を聞いていきたいと思っております。
頑張ってまいりましょう。
まずはタイトルコールからお願いします。
月刊ゆきさだえさお、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております。月刊ゆきさだえさおです。なんかカシャカシャ言ってますけど、
はい、
なんか約1名ですね、新しいデバイスを手に入れて、なんかウキウキしてる人間がおりますんで、カシャカシャ言うかもしれませんが、ね、気にしないでまいりましょう。
はい、
リアルタイムでお届けしてますんで、はいはい、メールファックスも待ってます。
そうですね、はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 0963555200 番でお待ちしております。
やっぱジョブズの作品はすごいですか。やっぱ
よかですか。
よかですか。そら
ずっとね、
ええ、
まあ、iPhone なんかそんなね、ええ、すぐ飽きるやろうと言い続けてきたわけですよ。
だいたい周りの人に対して ね言ってましたね。
言ってました、僕はね、
うん、
でもすぐ何かというとね、うん、飯食うとすぐこう撮ったりするじゃないですか。カシャカシャブログもやんないのに撮るんですよ。そういう人たちってでどうすんのったら、いや何食べたかなっていうのを、うん、iPhone でこう写真を確認するみたいなことを、うん、特にうちのカメラマンのね、うん、福本さんって人は、
はいはいはい、
とにかく食べようとするとちょっと待ってみたいな、まず撮ってんですよ。撮る時間でもう冷えるだろと、今食おうよと、
今食べたいの、
今食べたいのに、うん、これがですね、ええ、iPhone をいざ手にしてみると、はい、撮りたくなっちゃう。
分かっちゃった気持ちが。
撮りたくなっちゃうのよ。
あらららら、
あれ何なんでしょうね。僕ねちょっと iPhone をね、うん、今ちょっとまあいろんな企みがあって、うん、まあこの企みはそのうちに、
うん、
結実するものだと思いますけど、なんかこうどんなもんかなとスティーブ・ジョブズもなくなって、すごく遅れてきた iPhone ユーザーとしてですね、今僕はすごく iPhone を体感して、みんなね便利便利って iPhone をよく言ってたんですよ。いや便利なんだこれ。あのね1週間前までの俺は何なんだろうっていう、ね、いや
そ最近手に入れたんですか。
もうね、でこれすぐ分かんないのかなと思ったんですよ、はいはいはい、もう僕も半日でもうマスター
して、
ただね電話をね、はい、すぐ間違ってかけちゃうんですよ。
マスターして、
いや別にこれ難しいの、 iPhone 持ってる人分かると思うんですけど、その名前を押してなんか確認もう一回押すって感覚あるじゃないですか、普通電話って。だから iPhone 押しちゃうともうかかっちゃうんですよ。それだけ早いんですよね。だけどそれで大体ワン切りしてる状態が
いろんな人、間
違った、迷惑な人だ。
すごくね、そうそう、流行りのこう二台持ちをさせていただいてて、いやドコモは持っててって言われちゃうんですよね。まあ、一応ドコモは持ってくださいと、山とか行っちゃった時にとかっていろいろ言うんですけど、いやなかなかね、その iPhone、いろんな企みで iPhone をしてるんですけどね、待ち受け画面はなぜか8か2分の1のポスターっていうね、なんかそんな気合いまで入れちゃったりして混沌としてますけど、
でもちょっとなんか展開がありそうな感じで、
面白いことになるかも、
うん、監督はじゃあ最近何、先月今月あれですよね、舞台、
そうですね、
そうですね、
まあ、舞台から切り替えるために iPhone を手にしたようなとこもあるんですけど、舞台でしたね、ずっと
舞台版パレード
1月、はい、1月の16から舞台20公演大阪まで、うん、東京大阪とやらせていただいて、うん、いやなんかね、なんだろう、3回目の舞台だったんですけど、うん、どういうんですかね、今回はちょっともう若いね俳優たちを撮るのはどうかなとか、うん、いろいろ思ってたんですよね、うん、と演出するっていうよりはもっとこうもう経験もあって まあ、その一歩先のものをやりたいなと思ってたんだけど、いざ若い人たちとこの間も言ったんですけど、やってみてすごいやっぱり楽しかったんでしょうね、自分がね、なんかこう作り上げるっていうか、なんかもう父親のような、だ年齢的にはまだね僕より20個くらい年下だから、まあ子供たちみたいなもんなんです全員。まあ子供たちぐらいのね人たちとこう仕事をして、でもなんか一緒にこう作り上げたなんかこう達成感っていうかですね、達成感っていうのはまた違うんだけど、何が一番違うかってよく分かったことがあって、映画って撮影が終わってその後打ち上げが大体あるんですよ、現場の打ち上げがね。その時に映画監督の僕としてはなんかやっぱり心残りというか、まだ今から編集があるから続いていくんですね、これから先が。だけどね、舞台はね一番いい時に終わるんですよ。
ああ、もう終わりですもんね、
千秋楽で一番いい時に終わって、で終わった日にね、あの大阪まで日帰りで吉田修一さんも原作者も3度目の3回見に来て、何回見に来るんだって自分でも言ってましたけど、それぐらいなんかこうね、タレパレードもねずっと回ってきてね、10年ですよ、約僕と吉田さんの歴史みたいなもんですから、出会った頃にパレードがあって、で僕はもう別の作品をやろうとしてて、吉田さんで会った時にちょうど吉田さんが出したばっかりのパレードが、それこそ僕が5を通り終わった後ぐらいで2人が出会って、でパレードを読んでくださいなんつって、ああ俺映画化したいですこれって思いながら、そしたら山本周五郎賞を取って、でパレードが一人歩きし始めるんですね。で僕は一回諦めたんだけど、7年越しで自分のところに戻ってきて映画が作れた、でこの映画を見たワーワー作ったワーワーさんたちも、まあワーワーの社長さんとかも含めて、なんかすごくある種の達成感があったんで、映画もこれを舞台にしてみたらどうかとっていうことで舞台をやらせてもらった、でまあもう同じ演出家がやると、でなんかその流れが一段落ついた時に気づいたら10年経ってたんですね。ちょうど10年目ですよ、の年になんか10年でパレードっていうのがまず小説があって映画になって舞台になったと、すごいそういう意味ではね、すごくこう効率のいい作品、一つの作品を吉田さんが生んだことがどんどん進化していって、吉田さんはねあのパンフレットにも書いてますけど、グレムリンのような育ち方をしてるよねパレードはって、ある意味じゃこう恐ろしいものになっていってるっていう、吉田さんはそう言ってくれたんですけど、舞台を見て、でまあ吉田さんも最終日だったし、僕舞台最後呼ばれるんですよ、演出家が、なんか役者たちが呼ぶんですね、でまあ僕が舞台に立って大阪の公演 でありがとうございましたってやった後にサプライズで吉田さん来てるの分かってるから、みんなで吉田さんのこう出てこいと探して、ここの会場に吉田さんいらっしゃってますんでって拍手でって拍手したら、みんな上がってこいって若い奴らが言うんで吉田さんもしょうがなく上がってくるみたいな、プロデューサー気遣って、吉田先生あの舞台の上にこう上がらなきゃいけないんですけど大丈夫ですかねみたいな、俺と同い年だから大丈夫だよそんなの、軽くですか、上がってくれる、手とか上げる方がおかしいだろっていう、吉田さんは何歳だと思ってんだって、おじいちゃんじゃないよみたいな、俺と同い年だってジーパン履いた吉田さんが、まあ、爽やかな格好で上がってきてですね、で一緒にカーテンコールするみたいな、もう本人としてはもうなんでこんなことになってんだろうみたいな、まあいいじゃないですかと、怒るかなとも思ったけど、まあいいですよって担当のね千原さんっていう現当社の担当者も、まあ、やっちゃってくださいみたいな、
気に入ってなかったら ね、
そうですよね、そんなことしませんからね、
で10年の旅がカーテンコールで終わるっていうね、でスタンディングオベーションいただいて最後に最終日だったんでね、なんかすごくなんかいい終わり方をして、なんか良かったなと思うんですけど、僕としてはなんかそのなんかこう結構それがね、なんかパレードやりきったなっていう、一個の作品をこれだけ向き合うってこと、それについてこの作品について考えたことって、いろんな角度で考えたことってなかったんで、ああこういうなんかちょっと寂しい感じもするんですよ。
で充実感はありつつも
ありますね、で最終日に意外とあっさり終わるんですねみたいな吉田さんもおっしゃってて、まあ演劇って最終日もうみんながスタッフも勝たさなきゃいけないんで、バラさなきゃいけないじゃないですか、だからバラすために前の日の夜に飲んだり騒いだりしてるんですよ、で最終日はまあまあ芝居もあるからそこそこだけど、みんなそこで語り合って前の日打ち上げやるんですね、吉田さんそれを知らなかったね、あ意外とあっさり終わっちゃうんですね、寂しいですねなんつって日帰りの電車の中で吉田さんは多分ビールでも飲みながら帰ったと思うんですけど、 で僕もなんかそれでその日にも東京帰ってきちゃうわけじゃないですか、うん、でもなんかこう寂しいものがあって、もうしばらくね1週間ぐらいもう次の脚本にを作らなきゃいけないのに、うん、なんかどっかでこうふわふわとしたパレード熱が残っていて、うん、みたいなね、なんかこうちょっとね、うん、なんかこういうのってなかなかないなっていう、
燃え尽き症候群みたいな、
燃え尽き症候群みたいな感じですね。だからマックスで終わったからなんですよね、きっとね。前舞台やった時はそんなことなかったんだけど、なんかねそういうのがちょっと今回は感じられたっていうのは、なんかちょっとね祭りの後みたいな感じがちょっとありますね。
あの舞台見に行かれた方からのメールも来てますよ。
はい、はい、ラジオネームエナジーさんです、こちらおはがきとメールで2ついただいております、は
い、びっしり書
いてますね。びっしり、はい、書いてらっしゃいますが、まず舞台の様子、壁の部分が雨漏りの影響からなのか大量のカビが発生したような薄暗さがあり、殺風景な部屋が不気味感を漂わせているように見えました、うん、暗転の際地響くヘリコプター音はこれからどんな展開になっていくのか妙な不安感とその場にいる臨場感を持たせるもので、密室劇と聞いていたので土砂降りの雨の演出が限られた空間の中で仕掛けられていたことには本当にびっくりしました。また不穏な空気のシーンながら阿蘇や湯布院などの雑誌旅行誌を眺める演出があったことは思わず熊本県民として反応してしまいました。そして舞台を観劇しての感想ですが、ゆっくりと込み上げてくる怖さと追いかぶさるような面白さが交互に押し寄せて、衝撃的ラストでそうきたかとうなるような感覚も持ちましたといただきました、はあ、この方は品川駅まで15分歩くことで舞台の余韻は味わったそうですよ。
ああ、なるほどね。
紅葉したせいかもすぐ電車に乗りたくなかったって。
多分ね、結構前の方で見られたんでしょうね。雑誌のまで分かるわけなんで、
うん、細かい演出があったんですね。
い
や、
それはあの小道具さんっていうか、その人たちが勝手にそうなってただけで、まあ僕は別に何でもいいよってことだったんで、あの僕が指示したわけではないんですけど。いや、あのすごく細かく見ていただいてて、いやこれまあね、舞台なんでやっぱり舞台にね、劇場に来た人しか、うん、なかなか味わえないとこってもあるんですけど、今回ワウワウで実は明日、
オンエアなんですよね。
オンエアするんです、うんうん、パレードの舞台版を18日土曜の夜9時から、うん、インタビューとかもメイキングみたいなのも少しありながら、まあ2時間10分の作品をちゃんと見てもらうと、もう本当にその時間暗転は暗転のまま全部編集なしで同じ時間を、まあ編集あのカメラが12台かなカメラが入ってるんで、まあある意味じゃドラマっていうか風にこうカットバックしたりするんだけど、ちょっとなかなかディレクターさんにも、一応映画監督なんで基本的にディレクターさんが立ってて、その人がどうカット割りするかっていうのはあるんですけどね、はいはいはい、なるべくちょっと一応チェックさせてもらって、ここは引きで見せたいなというとこも、あのちょっといびつなとこもあるかもしれないですけど、僕の意見も入ってるんで、ただあのなるべくこう舞台で見てた僕の視線っていうかな、感じたことっていうのはなるべく余すことなく見せれるように努力したつもりなんですけどね。
へー、
まあ楽しんでいただけるんじゃないかとは思ってますけど、最後のもう今日の午前中までちょっと意見言って昼過ぎまで
明日のオンエアです
よ。さっき治ったのを確認してくださいって言ったんだけど、もう僕熊本にいるんで、はい、東京のそこに送られても確認できないけど、ワンカットだけどうしてもこれもうちょっと早く引きに行ってほしいんだみたいな、僕確認しないまま明日オンエアなんですけど、まあでもそれはもうね、ディレクターさんたちもちゃんと分かってて、意図がちゃんとあって編集されてたんで、僕の意図も分かっていただいて、なんかそこをちゃんと理解した上で気に入ったところに着地していただけてるんだろうと、思いますけどね。
こちらにはもう一人ね、見に行った方、ラジオネームデビアンさん、はい、パレードの舞台見ました。クライマックスはまるで息ができないような緊張感でした。一緒に行った友達はなんか自分たちのことみたいな話だったよと終わった後にポツリと言っていましたっていう、なんかこの方もですね、すごいこういい舞台だったんだなっていうのを感じられますね。
まあね、多分どうでしょうね、まあいろんな意見があると思うんですけど、まあ怖い ホラーのようなね、うん、なんか怖さがあったみたいなことをやっぱおっしゃることはあるんですけど、うんうん、まあ確かに映画版より明確に怖いと思います、うんうん、あの怖いというか分かりやすく、うん、ちょっとそういう感じになってると思うんで、多分もうワワのそのあれを見ていただければ多分それは多分伝わるかなと思うんですけどね。でもやっぱり10年こう巡ってきて、吉田さんと2人話してて、もうさすがにパレードはこれで一区切りついたよねって編集者の、うん、あの検討者の千原さんとかと担当者の方と話してたんですけど、うん、吉田さんがうんポロって言ったんですね、うん、あの元々は開けてみると韓国でも出版されててパレード人気あるんですね、
原作が、
はいはい、原作が。そしたらキム・ジウン監督とか僕の友達なんですけど、うん、あの有名な監督がいるんですけどがやりたいとか言ってた時期もあって、うんうん、なんか韓国版ができたら終わり方多分違うだろうねみたいな、もっと猟奇的な怖いところに行くんだろうなみたいなこと言って、あれ韓国版撮っちゃうみたいななんてね言うんですよ。
あら
あの方が、
あの方が
ちょっといいこと言うな、韓国版あるなみたいな、韓国版撮っちゃう、グンちゃんとかで撮っちゃうみたいなね。まあちゃんこそがいいとはいいかどうかちょっと別なんですけど、いい責任かどうかどの役かっていうのはあるけど、まあそういうんじゃなくてもね、韓国でパレードを俺がまたさらにやってたらよっぽどこそパレードしたいんだなっていうなどこまでパレードすればすあのいろんな人をこうパレードに巻き込むっていうね。
おーいいかも。
ちょっとまた終わったかに見せかけてまた続くみたいな、
何年この人パレードでなんかほらいるじゃないですか、そういう人何年それ一つをネタで飯食うんだよみたいない
やもうこれだったらとことんまで行っていただきたい。
うーんこれ見たい気もする、
ね、
パレード韓国版舞台版パレード韓国版パレード
うわあのテレビゲームとかラジオ版とか
あるかも、ね、
いろんなメディア
あるかもね。
もう AKB みたいになっちゃったね。
いいかもね。
なんとかなんかプロジェクトがいろんな国でやっちゃうみたいな
熊本版みたいな
熊本版パレード熊本弁で全部喋るんだ。熊本版パレードね、
どう
ストーリーも変わっちゃいそうですね熊本版
とかまあね。
いやでも韓国版パレード確かにね、うんうんうん、まあなるほどねみたいな、ちょっとい
やちょっと気になります、
うん、気になりますね。
まあ舞台版パレードは明日2月18日土曜日、うん夜9時から、はいワンワンの方でオンエアということで、
うんぜひお楽しみに
と思います。じゃあこの辺でちょっと1曲いきましょうかね、はい、監督にこれ選んでもらったんですけど、これはどういう、
いやもう常に聴いてる、
最近聴いてる、
うん、まあまあもう好きなんでこの辺りは聴いてるんですけど、はい、
聞いてみましょう、
はい、相対性理論プラス渋谷圭一郎でアワーミュージック、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
相対性理論プラス渋谷圭一郎でアワーミュージックお届けしました。
いやなかなかほわほわっとした感じで、う
ん、
よかった
です、こんなの聞かれてるんですね、
うんうん、薬師丸悦子さんの声はいいですよね、うん、
なんか耳元で歌われてる感じがしますね。
この曲はすごい良いですね。なんかね何も考えないでこう通り過ぎていく感じが、
うん、はい、
さて続いてのメールは、
はい、ラジオネームフームーンさんです。アカデミー賞のノミネートが発表されましたね。モノクロ映画アーチストやスピルバーグ監督の戦火の馬、スコセッシ監督のヒューゴなんかとっても楽しみです。ゆきさだ監督はどれが作品賞を取ると思いますか。
受賞式は2月26日日本時間の27日ですね、ヒューゴの不思議な発明が最多の11部門にノミネートされているという、アーチストが 10マネーボールと戦火の馬が6という感じになっておりますが、
いやいやいやいやいや、もうね今年僕も見てないんですけどほとんど、うんうん、ツリーオブライフぐらいしか見てないんですけど、うん、まあ見たいものが揃いましたねこれね。っていうかこの中にねシェイムって話題になってたんですよ、 イギリスの黒人の監督が撮ったスティーブン・マックイーンって監督がね、スティーブン・マックイーンかなっていう監督がいるんですけど、それがねすごくセックス依存症の男の話で、うん、すごい評判が良かったんですね。でちょっとね期待してたんですけど、それはなんかちょっとだけこう見もうこれ一番見たいなと思ってて、なんか賞レースいっぱい食い込むっていうなんか噂もあって、ゴールデングローブ賞とかには結構候補になったりしてたみたいですけどね、なんかねあれですね、結構ゴールデングローブ賞はなかなかこうね、すごまあ、ここにあるものが大体出てるんですけど、
はいはいはい、
撮った人たちが全部この中に入ってますけどね、うん、あそこはほらゴールデングローブ賞っていうのはコメディ部門、ミュージカルコメディ部門とシリアスなドラマ部門って分けられてるんで、2作品最優秀賞が出てるわけですよ ね、
はい、うん、作品賞、
うん、あれはヒューゴの不思議な発明と、アーティストが撮ったのかな、
アーティストがミュージカルコメディ部門
ですよね。ヒューゴの不思議な発明がドラマ部門だったんですよね、うん、これ意外ですよね、ここに来て、マーチン・スコセッシがファンタジーでしょこれ、
うん、やっぱりねマーチン・スコセッシっていうとやっぱりタクシードライバーとかね、うん、そのなんか男が銃を撃つギャングみたいなデパーテッドとかそういうイメージしかないので、ね、意外ですよね、うん、本当
マーチン・スコセッシがこのヒューでもね、マーチン・スコセッシっていつもアカデミー賞とかですごくそのアーカイブスとかね、昔の作品をすごくちゃんとこう保存するべきだとか、フィルムの活動とか、はいはいはい、映画に対する愛情がすごいじゃないですか。
そうですね、
なんかちょっと予告編見る限りではなんかすごくその映画に対する愛情がね溢れてるような、うん、それを、ね、
映画創世記の映像をなんかもう一回作り直し て、 ってるみたいな、
で現代に当時驚かせたわけですよ、うん、映画の発明っていうのは、うん、2D ですよ当時、だからもう映写されてるで、ね、列車が到着するだけでみんなが驚いて避けちゃったりするような、
だから動いてる映像とか見たことなかったわけですよね、
うん、それが今の時代ではそれじゃ驚かないのは当たり前なんだけど、うん、飛び出したり動いたりすると 3Dっていうところにそこのなんか融合がね、もう一度脅かしてやろうっていう、うん、3D でなんかそういうなんか愛がなんか観客に対してのねなんかこう憎い愛がね、うん、なんかこう潜んでるような、俺このヒューゴの不思議な発明っていうのはそういう映画なんじゃないかなと、
うん、
勝手に予告を見る限りではそう思ったんですけどね、うん、そういう風にマーチン・スコセッシがやってなかったら俺がやりますっていう
なるほど
っていうぐらいの、あなんか予告編見る限りでは多分まあ俺がやりますどころか、まあ、僕らは多分そういうのを多分やっても100分の1ぐらいしか予算的にもできないようなことをきっとこれはやってんでしょうね、
うん、
だからもう相当期待してるし、まあ僕まだ見てないんですけど、あとアーティストですよね、うん、でこれに比べてこの 3D でその過去の話を 3D でやってるんだけど、同じ過去の話でもこれは本当にサイレント映画っていう、うん、
モノクロサイレントっていう昔の映画のスタイルですね、う
ん、セリフがないんですよ、うん、だからこれフランス映画なんですけど、字幕は英語で出してるからここに並んでるらしいんですよ、外国語映画賞じゃないんです。
はあ、なるほど、そっか、外国語は出てこないわけですね、
外国語じゃないんです
よ、ないから、
うん、そう、字幕は英語なんですよ、確か、だからここにいるって僕は聞いたんですけど、不思議なんですよね、フランス人だしプロデューサーも全部フランス人だし、登場人物も全部フランス人なのに外国語映画賞じゃないっていう、これは不思議なことが起こってるっていうね。でここにアカデミー会員がそのハリウッドの人がこれ残すっていうぐらいだから、
うんうんうん、
ね、すごく稀なケースだと思うんですよ、うん、だからフランス人と日本人がね、日本で英語劇を撮ったらここに残れる可能性があるってことなんだってことが実証されてるわけですよね。
なるほどなるほど、
日本で撮ってて日本人が全部いいんだけど全員英語で喋ってたら、
うんうん、
外国語映画賞じゃないんですよ。それが素晴らしいものだったら公開されてね、向こうで例えば忍者映画なんだけど全部英語で喋ってたら、
だから
だからラストサムライはそうなんですよ。
あ、そうか、
ラストサムライって日本、
う
ん、まあトム・クルーズはいるけど、
トム・クルーズ以外はほとんど日本人ですからね、
うんうんうん、
でここに当たるんですよね。
うん、なるほど、
まあ、それと同じことが多分このアーティストに起こってるんでしょうね、これね。 これちょっとアーティストはねちょっとかなり良さげな演出もね、うん、こういう人ね変な監督なんですよこの、うん、ミッシェル・アザナビシャス・ビシュース、
もう熊本では公開決定してますからね。私たちの電気
から。私たちのね。
もうポスター貼ってあるのチェックしましたよ私。あ、貼ってある貼ってあるって。
これこれ。
楽しみ。
で、あとね、ミッドナイト・イン・パリっていうね、ウディアレンの。
ウディアレンですね。
これはもうウディアレンの最高傑作って言ってる人も結構。
ここに来て最高傑作。
でもね、内容を読むと、うん、ちょっと面白そう。あのウディアレンらしいっていうか。なんかこう映画監督が映画脚本家かな、なんかなんか小説デビューをするって言ってなんかこうパリに行って書こうと思ってたら、うん、道に迷って、うん、タクシーに乗ったら降ろされた1920年代だったみたいな、うん、まあそういう話らしいんですよ。夜中のうちに多分一夜の話だと思うんですけど、ミッドナイトインパリっていうタイトルだからね。だからちょっとほらなんかこうカイロの紫のバラとか、うんうんうん、不思議な映画の中の人が登場こっちに世界にやってくるとか、
うん、ありますね。
意外とたまにあるんですよね、現実的な映画を描くと思いきや、うん、ふっとこう、うん、なんか時空を超えたりとかするっていう、うん、ディアレンがそういう時の映画ってちょっといいんですよね、うん、ちょっとこれねミッドナイトインパリはちょっとね脚本賞とかいっぱい取ってるような映画なんで、うん、ちょっと楽しみだし、うん、いやこうアメリカのこう映画がここにやっぱ相当今ねやっぱりなんかこうクオリティが高いものが増えてて、あと役者ですよね、やっぱ新しい役者がどんどん出てくる、
うん、
うん、例えばクッテかと思ったらグレン・クローズみたいな、久々にこうテレビの連ドラもやってたけど彼女はこう出てきたり、まあメリル・ストリープが相変わらずサッチャーやったりして健在だったり、
あれもすごいですね、うん、すごい似てるし
似てる
し、
うん、でもマリリンの7日間の声、マリリン・モンローをやってるミッシェル・ウィリアムズって僕すごい最近好きな女優さんなんですけど、うん、ブルー・バレンタインとかね、
ああの人、
そうです、もう素晴らしい女優さんで、この人ってあのなんだっけあのゴールデングローブ賞でね、あのなんか主演女優賞取ったんですけど、うんうん、その時に自分は女優スピーチがね、自分は女優以前に母親ですと、うん、で女優っていうよりは母親、女優の前に母親であると、でその時に自分の子供がいるんだけど、半年間マリリンの喋り方で絵本を読んでごめんなさいって言ってたんですよ泣きながら、旦那が亡くなったヒース・レジャーなんですよね。でヒース・レジャーの奥さんなんですけど、そのヒース・レジャーとの子供の話なんだなと後になってちょっとそう思えばそうかと思いながら、そのすごく可愛がっててね、多分ヒース・レジャーとの子供で、なんかそのそれがスピーチだったのはすごくなんかね良かったですね。まあマリリン・モンローやるっちゃかなりね
イメージがありますからね。うん、
あとドラゴンタトゥーの女のルーニー・マラーも素晴らしいですよね、
うん、すごいこれはすごい、うん、今ちょっと一押しですねルーニー・マラちゃんは私は
この人はすごいですね、
もうなんか、うん、あのどこがこの人みたいな、うん、本当に振り幅が広い女優さん、あのこのドラゴンタトゥーの中だけでもいろんな顔を見せてくれるっていう、
ちょっとだからちゃんとそれがドラゴンタトゥーの女とかがここ入ってたりするじゃないですか、きっちり、うんうん、やっぱねアカデミー会員はやっぱりほらあの自分たちがすごいその年に生まれの作品として称えるもの、うん、同業者が選ぶから、うんうん、やっぱりねあのちょっと日本の映画賞とはちょっと違う、うん、特別ななんか、うん、あのなんていうの、職人たちというか自分たちが称えられるものを誇りを持って選ぶっていう、まあいろいろ言われてますけどね、政治的な何かが動くとか、うん、まあそれは多少あるのかもしれない、うん、あるのかもしれないけど、やっぱりなんかこう称えるっていう意味ではね、なんかこう選ばれてる、こうノミネーションされてるとこは濃いですよね、うん、なるほどこの人が選ばれてるんだったらしょうがねえなっていう、だからねこういうの見にこう候補になってるだけでもすごいですからねこれね、うん、
作品賞のノミネートされてるものすごくうるさくてありえないほど近いは明日から、ね、各映画館でかかりますんで、これニューヨークが舞台のね 9.11 を舞台にしたなんか親子の愛の物語っぽいんですけど、マックス・フォン・シドーが上演男優賞ノミネートされてますよ。渋い俳優さん、やっぱなんかやっぱこう年取ってからもこうちゃんとそういう人にこうフォーカスを合わせるっていうところがやっぱアカデミー会員の偉いところだなと思いますね。
そうそうそう、クリストファー・プラマーもね、ここに来てもう
ベテラン中のベテランですよ。
人生はビギナーズ
まあ楽しみです。2月の26日、まあ日本時間は27日ですかね、に発表になりますんで、楽しみにしていただきたいと思います。
月刊雪貞功のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞功では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞功の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。